皆さんおはようございます。2月に入ります。1年の一番寒い、時になりますけども、寒さあれば寒さ来たれば春遠からずでありまして、お気づきの方になると思いますが、日が少し長くなっているんですね。昨日今日は本当にそういうことを感じております。守られて今日もこうして、礼拝、1月の最後の礼拝でありますが、そういうことができまして、皆さんのお顔をこう確かめながらですね、本当に感謝しております。今日は富黒姉妹は横浜の教会での礼拝、大切な方の記念会とお聞きしておりますが、また山田兄弟は1月は村の行事が重なっているようでありますが、昨日は夕礼拝のまで出てこられました。どうぞここにいない方々、山の中にある方々、とどまられている方々のためにいつも覚えながら共に礼拝を捧げたいと思うんですね。で、今日は旧約聖書、詩編や呼ぶ記を読んでまいりましたけれども、伝道書というところが今日開かれております。伝道書というのを読まれた方がいらっしゃる、皆さん読んでいらっしゃると思うんですけども、あるいはひょっとしたらまだ読んだことがないという方もいらっしゃるかもしれませんが、非常に面白い、わずか12章でありますが、あんまりこういう言葉を講談で使うちゃいけないかもしれません。めちゃくちゃ面白い本当に興味深い、そうです。ぜひ読んでいただきたいと思いますね。今日このことがきっかけにならばいいかと思います。で、今日開いて読んでいただいたのは12章最後ですね。結論とも言うべきお言葉が今日のテーマであります。12章の一節、あなたの若い日にあなたの作り主を覚えよ。この言葉と覚えよというのはどういうことかと申しますと、13節につながるわけでありますが、ことなきするところは全て言われた、すなわち神を恐れその命令を守れ、これは全ての人の本分である。神を恐れその命令を御言葉に生きなさい、これが人のあるべき姿、本来の生き方なんだということですね。それにおいてあなたの作り主を今朝もう一度覚えなさい。恐れかしくこの方を愛し、この方によって生きなさい、まあ、こういうですね、内容の結論なんですね。これが伝道書の結論ですね。で、12章を全部読みましたので、私はすみません、この伝道書の1章を開いていただけますでしょうか。1章、この1章を今読みますのでね、目を閉じていただきたいと思います。本というものはですね、最初に書いてあることがことの起こりです。どういうふうにして私はこういう書を書くように至ったかというね、動機なんかも書いてあるんですね。そしてこの最後の章はこれは結論になりますね。ですから時間のない人は本を 読めないと思います。初めのところ読んで終わり読んだら大体わかるというですね、こういうですね読み方もあるということなんですが、そういう意味で私たちは今結論12章を読みましたので、1章も読んでおきたいと思うんですね。全部読む時間がありませんので、伝道の書第1章、ダビデの子エルサレムの王である伝道者の言葉。伝道者は言う、空の空、空の空、一切は空である。火の下で人が労するすべてのロークはその身に何の益があるか。世は去り世は来たる、しかし地は永遠に変わらない。火は火で火は没し、その出たところに急ぎゆく。風は南に吹き、また転じて北に向かい、巡りに巡ってまたその巡るところに帰る。川は皆海に流れいる、しかし海は満ちることがない。川はその出てきたところにまた帰っていく。すべてのことは人を生みつからさせる、人がこれを言い尽くすことができない。目は見ることに飽きることがなく、耳は聞くことに満足することがない。先にあったことはまた後にもある、 先になされたことはまた後にもなされる。火の下に新しいものはない。見よ、これは新しいものだと言われるものなるがあるか。それは我々の前にあったようにすでにあったものである。前のもののことは覚えられることがない。また来たるべき後のことも、後に起こるものがこれを覚えることができない。伝道者である私がエルサレムでイスラエルの王であった。私は心を尽くし地位を用いて天が下に行われるすべてのことを尋ね、また調べた。これは神が主の蔵に与えて骨を折らせられる苦しい仕事である。私は火の下で人が行うすべての技を見たが、皆空であって風を捉えるようである。曲がったものはまっすぐにすることはできない、することができない。欠けたものは数えることができない。私は心の中に語っていった。私は私より先にエルサレムを治めたすべてのものに勝って多くの知恵を得た。私の心は知恵と知識を多く得た。私は心を尽くし知恵を知り、また狂気と愚痴を知ろうとしたが、これもまた壁を捉えるようなものであると悟った。それは知恵が多ければ何が多く、知識を増すものは憂いを増すからである。はい、そこまでいたしましょう。作者が自分のこの伝道者、一節にありますように伝道者の言葉、伝道者は言うと、伝道者というこういう言い方をしているんですね。コヘレトという、コヘレトの言葉というこの言語をそのまま使っている訳もあります。コヘレトというのは集会を召集する、集めるもの、召し集めるもの、集会で、そしてその集会で語るものと、こういう意味がある。これ非常に地に富んだ人、ダビデの子でありましたエルサレムをソロモンのことであるかと言われます。いろんな意見があるんですよ。一説にダビデの子エルサレムである伝道者の言葉、これソロモンしかないんですね、この言い方ですよ。だけどもこれが一つの象徴的な言い方であるとか、いろんな著者説にはいろいろあるんですけども、私たちは伝統的な立場に立ちたいと思いますね。これソロモンの言葉だと、ソロモンの神言だと、こう理解したいと思いますね。でまず覚えたいことはですね、この伝道書でソロモンは何を言ってるのかということですね。それが最初から出てまいりました。伝道書は言う、空の空、空の空、一切は空である、空という言葉なんですね。なんかこう私たちにちょっと馴染みがある、仏教的な道場で育ってまいりました。私たちは諸行無常、一切は空、馴染みがありますね。空という言葉をこの伝道書を使うわけですね。そしてこれがテーマなんです。これが中心なんです。でこの空と訳されることこの言葉はですね、息です。息とか水蒸気、もっと分かります。水蒸気という意味なんですね。これが転じてすぐに消えてしまうもの、空虚で実体のないものという意味を持つようになりました。それが空です。空というのは実体がない、空虚なものだ。すぐに消えてしまうものだということですね。でこの伝道の書にはこの言葉が37回から40回使われています。じゃあ何について伝道者はソロモンは空だと言ってるんでしょうか。すぐにそれが全て消えてなくなり、実は空虚で実体のないものである。何をしてそう言ってるのかということなんですね。一章の12節をもう一回見てください。伝道者である私はエルサレムでイスラエルの王でやった。私は13節、心を尽くし知恵を用いて天の下で行われる全てのことを尋ね、また調べた。14節、私は火の下で人が行う全ての技を見たが、皆空であって風を取れるのである。人間のこの地上における技、営みというものに対してそれはみんな過ぎ去ってしまう、ついてしまう、空虚なものだと言い切ってしまっているんですね。でどういうことをこの言っているかというと、2章に入りますと、2章を見てください。私は自分の心に言った、さあ快楽を持ってお前を試みようと、お前愉快に過ごすがよいと、人生は楽しみで生きようという これソロモン自身が実験したことなんですけどね、快楽、快楽の中にはさまざまな欲望、人間の欲望をそのまま無限に満たすという言い方をするって言うんですね。食欲、性欲、物欲、金銀財宝、金銭財産、遺産、こういうものを求めていく。あるいは2章の4節に言います、私大きな事業をした、あ、その前に笑いとかですね、酒を持って自分の肉体を元気づく試みた、こういうことになっておりますが、4節には大きな事業をしたと、私は自分のために家を建て、ぶどう畑を設け、その音に音を作り、また全ての実のある木をそこに植え、池を作って、木の生い茂る林にそこから水を染めせた、ね、邸宅を作る、大邸宅を作るんですね。自分で設計して、彼は治癒者でありましたから、芸術家でもあるんですよ。音楽にも食べている、庭園を作り、園芸を作り、そこに歌を歌う男女をはべらせ、専属の歌手を雇いですね、もちろんここに書いてません、絵画を描き、彫刻を飾り、時々ね、皆さん失礼にからすると成金の方がこういうことをやるんです自分の事業の成功の証としてね、大邸宅を建てるんでね、金に糸目をつけないんでね、こういうことをやるんでね、その何て言いますか、とんでもないスケールでソロモンがやったんです。これはソロモンやったことは私たちの真似ていくことじゃないんですね。事業、あるいは自分の生き方を、笑い、あるいは狂気であると言ってますけども、またこの快楽の中で人のこの楽しみとするそばめを多く得たとありますね、